Ikuro pare yang ita kang awa uhum sakura tira arang kin kamui ma ushirika ayai koshine re.
イランクラプテ、おはようございます。2018年12月9日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピタウシ第212回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。 FM イングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。昨日の8日は、日本が真珠湾攻撃を仕掛けて丸77年目となりました。また7日の午前中には、このビラトリ町二豚にでも10センチほどの積雪があり、一面銀世界となりました。アイヌ語で12月はチュールと言います。それでは1時間お楽しみください。
のニュースのコーナーです。一つ目の記事は、北海道建設新聞2018年11月14日付、足跡たどり価値学ぶイザベラバードビラトリで記念進歩、イザベラバードの道をめぐる会、金子正美会長は10日、写真でたどるバードの道と題した記念シンポジウムをビラトリ町二部谷の猿川歴史館で開いた。140年前に来道した英国人女性旅行家イザベラ・バードの視点を通して、参加者約100人が函館からビラトリに至るまでの足跡をたどり、バードが旅をした140年前の北海道に思いを馳せ、未来に向けた地域創造を考えた。最初に富士女子大の松本あずさ准教授が、イザベラ・バードが旅をした1878年の北海道と題して基調講演、1875年にロシアと締結した樺太・千島交換条約により国境が確定したこと、日本戸籍への編入や女性の入れ墨禁止など開拓史による政策を通し、アイヌを取り巻く情勢を解説した。バードが記した日本奥地機構には、近代的な制度規制が深まる中で維持されてきたアイヌの文化や日常生活が記録されており、当時の人々の生活を知る上で貴重な記録、他の記録と合わせることで立体的で精緻な歴史がわかると述べた。部門報告では、金子会長が現在の地図に1896、明治29年当時の地図を重ねることでバードが歩いた道を解説、北の森自然伝習所の三木昇氏が日高海岸地方でバードが見た風景を写真で紹介した。茅野茂二部谷アイヌ資料館の茅野史郎館長は、バードが記録した料理の記述が140年前を知るためにも価値があると伝えた。続いて、イザベラ・バードの道をめぐる会の七重、室蘭、白老、ビラトリ部会の代表がそれぞれの活動を報告した。二つ目のニュースは、 北海道新聞11月18日。伝統音楽や古式舞踊を楽しむ札幌でアイヌ文化フェスティバル。アイヌ文化への理解を深めるアイヌ文化フェスティバル2018が17日、札幌市中央区の同心ホールで開かれた。約500人の来場者が伝統的な音楽や舞踊などを楽しんだ。アイヌ民族文化財団が毎年札幌と道内外の4カ所で開いている。釧路市阿寒湖出身の姉妹デュオ、カピュー&アパッポがムックリ、コウキンを演奏し、苫小牧アイヌ文化保存会のメンバーは、脱穀時に足踏みする様子を再現したバッタリ・イウタ・ウポポという舞踊などを披露した。会場からは曲に合わせ大きな手拍子が上がった。交渉文芸なども紹介された。札幌市東区の会社員小林隆俊さんは、アイヌ民族の歌や踊りは北海道の自然と密接に関係しているものが多いと改めて感じ、勉強になったと感心していた。別会場では刺繍と木彫りの体験も行われた。三つ目のニュースは、北海道新聞11月23日、アイヌ文化自然体で伝える。白老の山道さん、まず身近に感じて。2020年、胆振管内白老町にアイヌ文化の復興拠点、民族共生象徴空間がオープンします。準備を進める公益財団法人アイヌ民族文化財団札幌の職員で、週刊自分、紙面サポーターの山道陽丸さん29は、アイヌ民族の家庭に育ちました。文化を継ぐ仕事に誇りを持ちつつも、長女9歳と長男2歳には、教えてと言われたら伝えようと自然体です。子育て世代は差別や偏見の実感があまりなく、アイヌ文化に興味を持つ人も多いよう。家族で北海道の貴重な財産について学び、子どもたちへ伝える機会かもしれません。山道さんは日高管内ビラトリ町出身。22歳から3年間、同財団の前身のアイヌ文化振興研究推進機構が白老町内で行った伝承者育成事業の2期生としてアイヌ語などを学びました。その後は白老のアイヌ民族博物館、今年3月閉館に勤務。今は財団の白老事務所で象徴空間の体験プログラム作りをしています。9人兄弟と共に親からアイヌの言葉や作法を教わり、カムイの実などの儀式にも参加してきました。他の家と違うとは感じましたが、差別などの経験がなかったので、アイヌ文化と距離を置くこともなかったと振り返ります。子供たちと妻、綾乃さん、33と住んで8年目になる白老は、若いアイヌ民族も多い土地。10月には町内で家族とアイヌ文化体験イベントへ参加しました。昼食は鮭を使った伝統食。いただきますと言った後、山道さんだけが箸を両手で数回顔の前で捧げ持つ作法をしました。綾乃さんは、子供にやりなさいとは言っていませんが、時々真似しますよ、と言い、会話には味噌汁とおはう汁物という言葉が混じります。山道さんは家でアイヌ料理に腕を振るい、イベントなどで一緒にアイヌ舞踊を鑑賞した子供たちから、YouTube でも見たいとせがまれるそうですが、 何が何でも文化を継承させようとは思いません。いい思い出があれば、いずれもっと知ろうと思うはずです。他のサポーターからは、アイヌ文化に興味はあるけれど、接する機会が少ないという声が数多く寄せられました。ある女性は、道民だから知る必要はあると思うけれど、日頃意識することがなく、関心を持ちにくいと本音を明かします。山道さんは、機会が少なければ親しみが薄いのは当然。それでも知りたいという気持ちは嬉しいし、そんな場を作っていきたいと力を込めます。特別視せず、まずは身近なものだと感じてほしい。悲しい歴史や文化が衰退しかけたことを知るのはそれからでもいいと話しています。四つ目のニュースは、北海道新聞、12月2日、体験や思いアイヌ語で、千歳で弁論大会、子どものバンド演奏も、公益財団法人アイヌ民族文化財団札幌主催の第22回アイヌ語弁論大会、板観楼が1日千歳市内で開かれた。アイヌ語を学ぶ33人が参加し、自身の体験や思いの丈をアイヌ語で語った。板観楼はアイヌ語で話そうの意味。道内各地や静岡県、京都市などから集まった7歳から76歳の出場者が、子供や大人の部に分かれ、弁舌を競った。好きな漫画をアイヌ語で紹介する子供や、曽祖母が実家に残したテープをもとに語る人など様々、アイヌ語で作詞した楽曲を披露する子供のバンドも初めて登場し、大きな拍手が送られた。表彰式で旧の稽古審査委員長は、音楽でアイヌ文化を伝えようとする人が初めて出てきたように、新しい発想で文化をつなげていこうと話した。各部門の最優秀賞受賞者は以下の通り、子供の部、楠本直次、札幌市、大人の部、交渉文芸部門、貝沢由里子、日高館内ビラ取り長、同弁論部門、該当者なし。最後のニュースです。北海道新聞、12月4日、いらんからくて、原田菊江、あなたの心にそっと触れさせてください。いらんからくては、そう訳されるらしいアイヌ語だが、キャンペーンでは、北海道のおもてなしの言葉にということで、こんにちは、など挨拶の意味が主となっている。もともと誰でも使って良い言葉ではなく、立派で尊敬を集めるエカシ、長老が、大切なお客さんを招き入れた時に、まず発せられる。その後に、自分の出自だったり、挨拶の言葉がずらずらずらと続くものであり、日本人にわかりやすく言うならば、お控えなすってのような場面で使われる言い回しの一つです。お控えなすっては、それだけで終わらないですよね。お控えなすって、手前、小国と発しまするは、トカチ、トカチトカチと申しましても、疲労ござんす。トカチの真ん中の目室町の、ビバウシ川の氷を溶かして産湯に浸かり、姓は原田、名は菊江、人呼んで、フンペの菊江と申します。てな感じです。アイヌの挨拶言葉はもっと長いですけどね。多くのアイヌや関係者もイランカラプテだけで使われてるもねえと思ってるけれど、キャンペーンが始まっているだけに表立って言う人は少ないのが実情です。アイヌ文化 PR の一環で先日タイで歌を披露してきました。バンコクにあるサイアム高島屋内にできた北海道ドサンコプラザのオープニングです。バンコクは近代的な建物が多く若いパワーを感じる街でした。 せっかくどさんこプラザができたのだから、もっとアイヌのことも宣伝できるといいなと思いました。ふんぺシスターズ札幌。四郎さん、今日のニュースで何かありますか？
はい、アイヌ語弁論大会イタカンローで交渉文芸部門でビアトリ町から出演の海沢由里子さんが最優秀賞を取りました。本当に良かったなと思っております。
ありがとうございました。担当は茅野智子でした。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は北海道大学大学院農学院修士課程2年生の川野亮さんです。おはようございます。
おはようございます。
川野さんは、どちらのご出身ですか？教えてください。
はい、生まれも育ちも札幌です。
そうすると札幌でずっと
今
おいくつですか？
24歳に今年なりました。
あ、なった、
はい、
まだ若いですね。若者ですね。24年前っていうと札幌は何かありましたかね？大きな行事とか。
そうですね、特に何かそういう覚えはないですけども、なんか、
はい、
とにかく暑かったと、
あ、
その年はというふうに聞いております。
なるほど、
はい、
そうするとあれですかね、札幌だと冬はあの札幌雪まつりっていうのありますけど、
はい、
雪まつりなんか見に行ったりしますか？
そうですね、小学生の頃は家族とよく行っていた覚えがありますけども。
なるほど、
最近は全然行ってないです。
あ、そうですか。
はい
はい。それではちょっと次の方に話を進めてまいりますが、まあ、修士課程ではどのような分野を研究されているのでしょうか？教えてください。
はい、私は森林政策学について学んでおりまして、
はい、
まあ、具体的に言いますと森林ですとか、あと公園、都市公園ですとか、あと国立公園、要はその緑のある環境について、その人間との関わりの中で利用と保全のあり方について、どういったあり方が望ましいかということについて研究をしています。
なるほど。そうすると、まあ、勉強した後はそういう国立公園とかそういうところに就職するんですか？
就職先は全くそういう、まあ、緑には関係するんですけども、
はい、
まあ、農業分野の方に就職先を見つけました。
あ、もう見つけた。
はい。
あ、そうですか。なるほど。じゃあもう修士課程を終えたら就職と。
はい。終えられたらですけど。
あ、まあちゃんと論文書いてくださいね。提出期限はいつですか？
2月の初めです。
あ、2月の初め。
はい、
というと今もう11月の、今日は20何日です
？1日です。
21日ですよね、はい。ということはあれですね、もう追い込みですね。
もうそうです。2ヶ月ちょっとしかないので、もう死ぬ気で頑張ります。
なるほど。はい、わかりました。それではですね、4番目のちょっと質問に行きますが、はい、アイヌ文化に興味を持ったきっかけは何だったのでしょうか？
はい、小学生の頃に社会科の授業で開拓の村、開拓記念館に行く機会がありまして、
はい、
そこでアイヌ文化というものに初めて触れました。
はい、
その知性とかを、まあ、そこで見学して、まあ、いい意味でカルチャーショックを受けたといいますか。
あ、なるほど。
昔こういった、
うん、
まあ、文化生活がこの北海道で営まれていたということに何か神秘性を感じまして、そこで興味を持ちました。
それは小学校時代ですか？
小学5年生の頃。
5年生の頃、
はい、
そうですね。その時でしたら北海道開拓記念館という名前ですよね。あれ3年くらい前でしたっけ？
変わりましたね。
北海道博物館というふうに名前変わったんですけども、やっぱりその知性を見て、そのカルチャーショックというのは具体的にどのようなことだったんでしょう？
そもそも、まあ、言ってしまえばあれですけど、この、まあ、今では考えられないようなお家で、まあ、この寒い冬、北海道の寒い冬、どういうふうに過ごしていたんだろうとか、そういういろいろな疑問が湧いてきまして、
なるほど、
そこは興味を持つきっかけになりました。
ああ、なるほどね。まあ、リスナーの皆さんのために、知性というのはアイヌの伝統的家屋を指す言葉です。まあ、もちろん知性というのは家という意味ですから、現代の近代的な建物もアイヌ語では知性と言いますが、あの一応アイヌ語で言う知性というのはかやぶき の屋根も壁もかやぶきのものを指しますね。実際あの知性でこの二豚に地域ではですね、今から 90年、85年くらい前までは実際あのような施設に住んでたんですよね。
うーん、
それなぜわかるかというと、私の父、生きてると94歳なんですけども、5、6歳まで、住んでたって言ってたんですよ。ですから、まあ正確に言うと、89年前までは、実際あのような、壁も屋根も伝統的な、その、かやぶきの家に、この二部隊地域で住んでたっていうのはわかるわけですね。まあ、ある意味ですね、その、あの伝統的家屋、知性は、アイヌ民族の知恵の結集ですから、きちんと内側から目張りをしたりね、風が入らないようにすれば、焚き火だけでも十分暮らせるそうですね。
寒さをしのげるんですね。
そうです。これについては、室蘭工業大学で教鞭を取っていらした久保田っていう先生がいらっしゃるんですよ。
はい、
まあ、その先生は後で北海道大学の方へ、転勤になったはずですけども、その先生が、冬の間ですね、10月から翌年の3月くらいまで、
はい、
その半年間にかけ渡って、その地勢の中に温度計を設置して、
はい、
で24時間火を焚いてもらって、その室温を測定したっていう論文があるんです。で、私それ読んだことあるんですけど、
はい、
外がマイナス20度でも室内はプラス5度以下には下がらない。まあ、プラス5度ですから暖かいとは言えないですけども、まあ、ただ、火を焚いて薄着でいると暖かいんだそうですよ。
あと火の近くにいると
暖かい。
うん、ああ、なるほど、
うん。まあその測定っていうのはちゃんと決まっててね、高さ30センチの位置だったかな。いろりからは1メーター離れて、そこの測定した気温。だからまあプラス5度っていうのはね、京都の火鉢ぐらいかな、きっと。京都の火鉢生活考えれば、十分寒さをしのげるのではないかと。まあ、ちょっと話長くなりましたが、その知性を北海道開拓記念館で見て、アイヌ民族がこのような家で住んでいたということにショックを受けたわけですね。
はい、いい意味で。
いい意味で。はい。で、それで実際、その後なんか、知性を実際見て歩くとか、そういうことをしたことありますか？
そういう経験はなかったんですけど、なんか教科書とか、
はい、
アイヌ文化に関する本を学校で書いて、そういう写真を見た覚えはあります。
なるほど。そうですか。はい。それでは、次の質問に進みますが、まあ、イオロというアイヌ語があります。これは、まあ、テリトリーと訳したり、まあ、狩猟や家の建築資材などを調達する、その村ごとに決められたところなんですけども、このイオロというものに興味を持ったきっかけを教えてください。
はい。僕はその大学1年生の時の授業で、
はい、
アイヌ文化に関する講義をいくつか受けてたんですけれども、
はい、
まあ、そこでそのアイヌ文化っていうものは、まあ、近年になってからその注目を浴びつつあって、まあ、復興されてきているっていうお話を伺いました。
はい、
でもその、まあ、復興してきてはいるんですけども、まあ、例えばその、まあ、言葉の復元であったり、あと踊りとか、あと伝統的な衣装の織り方の再現であったり、まあ、そういった文化の中身というものに注目ばっかり集まっているような気がして、いうふうに感じまして、
はい、
ただその、やっぱりアイヌ文化というものは自然と密接に関係しているものですから、
はい、
やっぱりその文化の復興のためには、その文化を営む場、自然環境がないと、結局はその意味がないんじゃないかというふうに思いまして、まあ、そういった観点からイオロというものに興味を持ちました。
なるほど。じゃあ自然環境を保つと。
はい、
いうことが大事だということを考えて興味を持ったということですね。はい、わかりました。それでは最後の質問になりますが、今日出演いただいているラジオ、これ FM ピパーシという愛称のついているラジオ局なんですが、
はい、
この FM ピパーシへ出演された感想をお聞かせください。
そうですね、ラジオに出演する経験は初めてでしたので、
はい、
うまく話したのかどうかわからないんですけれども、リスナーの方々に楽しんでいただけたなら幸いです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のお客様は、北海道大学大学院農学院修士課程2年生の川野亮さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
茂二二谷アイヌ資料館からのお知らせをお届けします。この資料館は初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円、館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
最近アイヌとシサム、良き隣人、日本人とのあるべき姿という問題の中で、未来志向という耳当たりの良い言葉をよく耳にします。私は決してシサム、良き隣人との共存共栄を拒むものではありません。ただただ正しい歴史をみんなで共有したいと思っている一人のアイヌです。未来志向とは過去に目を閉じることなのでしょうか。決してそうではないでしょう。明るく正しい未来に向かうためには、過去を振り返り、過去に学ぶ姿勢が大事なのではないでしょうか。FM ピパウシ、リスナーの皆さん、いらんからぷて。木村文夫の言いたい放題の時間です。今日は未来志向という冒頭の話から、2、3話をしてみたいと思います。話の前に、リスナーの皆様には、ぜひ、このことを理解し聞いてもらいたいと思います。北方領土の島名がなぜ日本語、ロシア語ではなくアイヌ語なのかを考えてもらいたい。それでは今日本政府とロシア政府との間で醜く揺れ動いている北方四島、北方領土問題に触れてみます。この北方領土問題について、双方の政府は、自分勝手な理屈をつけて主張をしていますが、主張の以前に何か重大な真実を忘れているのではないでしょうか。それは言うまでもなく、北方領土には、アイヌが先住していたという歴史的事実です。アイヌ語島名がそれを物語っています。日本政府発行のパンフレットに、我らの北方領土ではと次のように書かれています。択捉島、国後島、色丹島、および歯舞群島からなる北方四島は、我が国民が父祖伝来の地として受け継いできたもので、未だかって一度も外国の領土となったことがない我が国固有の領土です。我が国はロシアより早く北方四島、樺太及び千島列島の存在を知り、すでに1664年には国後島、択捉島などの地名を明記した地図、 聖保、五国絵図が編纂され、幾多の日本人がこの地に渡航していました。我が国の松前藩は、17世紀初頭より北方四島を離藩領と認識し、徐々に統治を確立していきました。これに対して、ロシアの勢力は、18世紀初めにカムチャック半島を支配した後に、ようやく千島列島北部に現れてとあります。1664年の地図が証拠で、日本のものだということだそうですが、では、その前年の1643年、オランダの東インド会社、探検船が国後島、択捉島、ウルプ島を発見し、ウルプ島に上陸して領有を宣言した事実はどうなるのでしょうか。北方領土は最も古い記録があるオランダのものでしょうか。それは違います。北方領土は日本人、ロシア人、オランダ人などが来る数百年、数千年前から千島アイヌが漁労をしながら毛皮を周辺民族と交易して生活していたというのが歴史の真実です。なお、現在、ロシア国内にも少数ではありますが、アイヌはいます。インターネット百科事典、ウィキペディアによれば、2004年にはカムチャッカ地方の小規模なアイヌ人団体がプーチン大統領に日本との間での北方領土における一連の動きについて再考することを求める手紙を出しました。その手紙では日本、帝国ロシア、ソビエト連邦のすべてをアイヌ民族の殺害と同化政策を行ったとして、糾弾していたとのことです。ロシアのアイヌにおいても、アイヌ民族自身が千島列島の先住民であり、日本とロシアの両方が侵略者であると主張しているということです。こういった歴史事実を踏まえると、日本、ロシア両政府及び元島民、日本人たちは、北方領土の先住者であるアイヌを交えての交渉こそが、歴史の真実を政治の正義に結びつける唯一の方法だと考えます。最後にもう一点、日本は隣国すべてと問題、紛争を抱えています。ロシアとは北方領土、中国、台湾とは尖閣諸島、韓国とは竹島、加えて歴史認識、慰安婦、徴用工の問題です。日本政府はこの徴用工問題に解決済みとの主張を繰り返しておりますが、この問題は本質的に日本企業と韓国国民との間の個人請求訴訟の問題であるにもかかわらず、日本政府は国民に反感感情を煽りつけ、日本政府と被告、日本企業に不都合な事実に蓋をしようとする魂胆は透けて見えます。この韓国国民の個人請求訴訟の提起は、1991年の国会において、外務省の柳井俊二条約局長が、日韓政府による請求権協定は、個人請求権に影響を及ばさないという答弁をしたことが、要因、根拠でもあります。この徴用工問題の解決とは、日本に強制連行されて、生きるか死ぬかの強制労働を強いられ、 仲間が死んでいく中、運よく生き延び本国に帰れた本人たちが、納得するような誠意を見せて初めて解決に結びつくのではないでしょうか。日本政府は物事の道理が分かっていません。歴史事実において、自らに非がある問題を解決するには、まずは謝罪から始めるべきではないかと思いますが、リスナーの皆さんはいかがお考えでしょうか。他にも人として取り組まなければならない北朝鮮、拉致問題があります。北方領土は消えてなくなりませんが、拉致被害者、日本の親御さんたちは高齢化で後がありません。一日も早い解決、日本への復帰を願うばかりです。繰り返します。私は過去に目を閉じる者に未来はないというフレーズをことあるごとに繰り返し言い続けています。明るく正しい未来を作り出すためには、アイヌもシサムも私たち皆がたとえ不幸な歴史であっても、過去を振り返る勇気を持つことが必要ではないでしょうか。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やれきれ。
カムイユカラの紹介のコーナーです。本日は、先日第22回として行われた板関楼、12月1日に千歳市文化センターで開催されました板関楼アイヌ語弁論大会、主催は公益財団法人アイヌ民族文化財団の構想文芸部門で最優秀賞を受賞されました。ギラトリ町二部谷にお住まいの貝沢由里子さんによる狐のチャランケ、狐の談判をお送りいたします。それではお聞きください。
貝沢由里子ね、狐かむゆるからくりえくしでな、パンソーとパンソーサパソーサーサンソーサパフィンジンブレブサイウス超えてはウワパフィン受け止めひねサンソーサパフィンジンブレブサイエキアイコーパフィンジンアイノメイサーパンソーとパフィンジン、ウクヌイヤ、アイコスイエワ、パンソーとパフィンジン、イスカラトカムイ、イスカラトカ、シワスコロカムイ、パンソーとパフィンジン、ウレテカシ、キリキリノイエク、一気にも言えば、うねるえね、うねあかむき、こうやっては、あんとそばくりきゅう、うれくてさし、せつねるえね、あんとそばくりきゅう、そろんぱんぱさ、うかきかさ、うきひれこし、おちぱれは、せっしのあごま。さぱんそうさ、あふがきに、せつねるえね。さんそうとぱきに、うめくさんゆく、うわってくに、ねてぱえき、あいこぱくす。さんそうとぱきに、あいぬれにさ、 うつむいた愛こすえやせころせむくかむいかわんころせっぱるったあんまさらけばうえ上にさらくめ上にさらくるあんひねひやくすおわらおわらあんゆたらうころんころひねかむいこやしんてあんぐえねせころせころあんたぶんゆからさくるすめつつふいえはうえ
それではここで茅野茂のアイヌ神話修正中資料編よりあらすじと解説を読ませていただきます。チロンヌックアイヌコチャランケ、キツネのチャランケ。私は支笏湖のあたりに住むキツネ。鮭はアイヌが遡上させたものでもなければ、アイヌが増やしたものでもない。鮭は石狩川の神が呼び寄せてきてくれているというのに、たった一匹の鮭を食べたと言って、私が罰を受けるとは何事だ。と、狐神がアイヌにチャランケ、ダンパンをしている声を夢の中で聞いたという人がいるというので、アイヌたちは相談して狐神に謝罪したという話。それでは解説です。神もアイヌも対等で、言いたいことがあれば堂々と話し合いをするというのがアイヌの考え方。ここでも食べ物は神が用意してくれたもので、すべての生き物たちのためにあることを教えている。以上でした。ビアイライケレー。
こんにちは、二風谷小学校だよりのコーナーです。本日も二風谷小学校阿部がお届けします。今年も、今12月ということで、1年が終わろうとしているんですけれども、毎年激動のっていうふうな、そんなふうな形容詞がついて、結構1年終える場合が多いんですが、この激動のっていうのが本当にもうその言葉を超えるぐらいの、衝撃的な出来事があった今年1年ではなかったかなというふうに思っております。まあ、北海道、9月6日の震災、胆振東部地震でもって、史上初のブラックアウトと、北海道中が停電になると、こんな風なことは未だかつて歴史の中でないので、もう本当に何があってもおかしくないなっていう風な、そういう風な時代を迎えたのかなっていう風に思っています。そういうことを繰り返すたびに、東日本大震災、311、3月11日、あれ以来自分は、教育に携わるものとして、子供たちに、言い続けているのは、今自分があるのはもしかしたら奇跡なのかもしれないよっていう風な、そんな風な話。311の時も、卒業式を目前にして、卒業式の総練習を終えて、家に帰る途中に卒業式のことを夢見て、未来を夢見て亡くなった中学生がたくさんいたというふうな、そんなふうなこと。だから、自分が何をするわけでもないのに、 理不尽な形で、自分が信じられない形で亡くなっていくっていう人が身近にいるんだっていうふうなことを考えるたびに、今ここで、暖かい部屋の中で朝起きてご飯を食べれて学校に行けてっていうふうなことがもしかしたらすごい奇跡なんじゃないかなっていうふうな、そんなふうなことを考えて生活しようと。もしそれが奇跡だとしたら、もっともっと大事に一日生きるっていうふうな、そんなふうなことが、必要なんじゃないかっていうふうなことを子どもたちに話しております。その奇跡っていうふうなことで、10月から自分テレビ、大好きなもんですから、テレビっ子の世代なもんですから、今でも何も見るでもないのにテレビつけてっていうふうな、そんなふうな、テレビついてると落ち着くなっていうふうな、そんなふうな世代なんですけど、前も話したかなと思うんですけど、テレビドラマってこういう仕事をしていると、なかなかいつ連続ドラマっていうふうな、なかなか見れないんですよね。続けて見ることができなかったりする時も、イレギュラーで何か入ってきたら。で、今回10月に始まった、フジテレビでやっている、僕らは奇跡でできているっていう、そういうドラマがあるんですよ。あれを見ていて、今言った話、僕らは奇跡でできているっていう、自分のテーマと、もうぴったり合うなっていうふうな、そんなふうなのを、見ていて、そんなに、すごい、なんていうんだ、すごい前、展開が、大事件が起こってどうこうするとか、解決するとか、そんな風な話ではないんですけど、ゆるーく流れるドラマなんですけど、主人公の、高橋一生さんが、動物行動学の、勉強をしていて、大学で、その勉強を教えてるんですけれども、その高橋一生さんと、2週間ぐらい前かな、結構、自分にとってはすごい感動的な回があったんですけど、それが高橋一生さん、その主人公やってる和樹っていう主人公と友達になる小学生がいて、なんかの時に出会って、その小学生が、とても絵が大好きで、いろんな絵を描くんですけれども、その小学生が塾を休んでお母さんに怒られるんですよ。お母さんに怒られて、なんであんたはそうなのと、いつも学校参観日行ってもあんたはいつもふざけてると、勉強一生懸命やんないというふうな、そんなふうなことを、ちゃんと勉強しなさいって国語の教科書出して、そして国語の教科書をその子が、浩平くんっていうんですけど、浩平くんが見始めたら、もう嫌だって言って逃げ出して、その和樹のところに身を寄せるんですけれども、そこにお母さん迎えに行って、本当にこの子はダメなんですと、みんなと同じようにできないでっていうふうな、そんなふうな話です。だけど結局いろんなやり取りをしながら、お母さんに、その和樹が、自分もそうだったんだと。自分も、ちっちゃい頃、本当に落ちこぼれだったと。だけど、やりたいことをやらせてもらって、今の自分があるっていうふうな、そんなふうなこと。そしてお母さん、子供連れて帰るんですけれども、その後、病院に行って、この子もしかしたらどこかおかしいんじゃないかなっていうふうなことで、病院に連れて行くと、病院の診断が、字を見ると、活字を見ると、頭の中が、なんていうか、活字がフラッシュで目の中に飛び込んできて、それがストレスになるっていうふうな、そんなふうな病気なんですよっていうふうに、そういうふうに言われて、お母さんがはっと気づいて、あ、そういうふうな、この子はやりたくなくて、勉強がやりたくなくて、勉強を拒否してたんじゃないんだっていうふうな、そんなふうなことを気づいて、で、 そのカズキとやりとりして、自分は本当にこの子がダメな子だと、みんなと同じことができないで、みんなからとってもこの子はとんでもない子だっていうふうに見られてるんじゃないかっていうふうに。そしたらカズキが、誰がそうやって思ってるんですかって言ったら、お母さんが見えない敵を作っていましたと、今まで。で、お母さんが気づくっていうふうな、そういうふうなこと。結構、母親って、子供に対して、子供の教育、この子は何とかさせなきゃなんないって言って一生懸命頑張るんですけれど、その時に、子供のことだけを見すぎるがために、周りが見えなくなることって、このドラマのお母さんだけではない、結構あるんじゃないかなっていうふうな、そんなふうなことを思って、だけど、その子の、かけがえのない一生、この先の人生のことを考えたら、この子ができることだけ見て、育てていく。この子が得意なことだけっていうふうな、そんなふうな、できないことに目を向けるんじゃなくて、できることに目を向けてっていうふうな育て方をするっていうのが、正しいことなんだろうなっていうふうな、そんなふうなこと。結構お母さん、世の中のお母さん、そういうふうな、この子のためと思っているけど、結果的にそうじゃなくなってるって、そういうようなお母さんが多いのかなっていうふうに思いながら、そういうドラマを見てました。本当に、子供が、子供のことを一番分かってるのは多分身近な家族だというふうに思うので、その家族が、その子の本当のいいところを、その子のありのままをきちんと見て、伸ばしてあげれる、そういうふうな、教育環境とか、環境づくりっていうのが必要なのかなっていうふうに。自分らは、家族、なんぼ頑張っても、子供の教育に携わって家族にはなれないんですけれども、学校にいるときに、うちの学校、少人数なもんですから、少ない人数であるメリットを活かしながら、一人一人の子供の、ここが得意、ここが、できるっていうふうな、そんなふうなところを伸ばしてあげれれば、できないところに目を向けるのでなくて、できることを伸ばしてあげれるような、そういうふうな学校づくりを、していければいいなっていうふうに思っています。そのドラマの中で一つ、印象的な言葉がありまして、そのカズキが、ヒロインの歯科医の女医先生がいるんですけど、その女医先生に、あなたのすごいところを100言えるって言うんですよ。その100の中に、例えば朝起きたら顔を洗うとか、朝起きたら歯磨く、ご飯を食べる。そんな当たり前のことがすごいんですかっていうふうに、その女医先生が聞いたときに、当たり前のことができるってすごいことじゃないですかっていうふうに、当たり前のことができる、そういうふうな、当たり前のことが当たり前にできる、そういうふうな、子供をこれからも作っていきたいなっていうふうに自分は思っています。本日の水谷小学校代理のコーナーでした。ありがとうございました。
第212回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。阿部校長先生お願いします。
はい。さっき北海道大学北大の河野さんっていう多分最高学府、 北海道の中では一番優秀な大学の大学院生っていうことで、
はい、
とっても優秀な、しゃべりっぷりもとっても優秀な、
うん、
あの学生さんなんだなっていうのをにじみ出てたんですけど、あのその話の中で、
はい、
自分がこうやって当たり前に育っている中で、
はい、
学校の勉強をしているときに、アイヌの勉強、社会科の中とか出てくるんだけど、それだけでは昔のことなんだなと。アイヌっていう人たちが昔こういう生活をしててね、で止まってしまうんだなっていうふうな。
なるほど。
あの、ちゃんと勉強しなきゃなんないなっていうふうな、そんなふうなことを、あの、改めて思いました。
まあ先生はあれですよね、もともと中学校で社会科を教えてたんですよね。
はい、
そういう意味では、まあ中学生に対して、そのアイヌの歴史とか、北海道の開拓の歴史なんかはやっぱり教えたんでしょうか、
ね、教えました。あの、過去のことではないんだよって、今にちゃんとつながっている、そういうふうなことなんだよっていうふうなことを、ちゃんと認識しましょうっていうふうなつもりで、教えました。
なるほど。まあ、先ほど私がインタビューして、まあ、感じたのは本当に優等生の回答だなとは思ったんですけども、はい、
うん、
でも興味を持ってくれるのはすごいいいなと。
そうですね。
そういうようなこともね、ちょっと思いましたけどね。
は
い、
うん、そうやって、どこがきっかけでもいいんですけど、興味を持ってくれる人が増えてくれればいいですね。
ですから、その川野さんがわざわざですね、私が館長を務めている、茅野シール二豚にアイヌ資料館に、事前に電話をかけてですね、
うん、
いついつ行きたいんですけど対応していただけますかというようなことで、まあ実は私対応してるんですよね。
はい、うん、もうそういう人たちをいっぱい捕まえてるんですね。
そうですね。
はい、
まあそういう人たちからいろいろね、まあ知恵を、なんて言うんだろう、拝借するとか。
そうですね。
ね、そういうことも考えたりしております。
はい。
はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを仙石さんからお願いいたします。
はい。FM ピパウシからのお知らせです。FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビガトリ町ニブタニより 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、神戸市長田区の FM ワイワイでは、インターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FME 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第212回目の放送もお別れとなります。次回は来年の1月13日の午前11時から正午までです。リスナーの皆さん、良いお年をお迎えください。次回もお楽しみに。
いやいやいけねー。